それでは授業を始めます。今日が、今年、今年度じゃなくてね、今年最後の授業になります。で、今日やるのは、全文検索アルゴリズム、先週じゃなくて前回、シンプルサーチとかですね、KMP とかをやりました。で、まあ、皆さんご察知の通り、検索アルゴリズムってのは、KMP だけではなくてですね、もっといろんなものがあります。で、そのうち、まあ、BM、有名なところでですね、BM アルゴリズムについて、今日勉強します。で、その後、KMP とかですね、BM の場合には、一つのキーワードを、まあ、効率よく探しましょうと、そういう方法だったんですけども、そうではなくって、複数のですね、キーワードをいっぺんに見つけちゃおうと、こういうのが、A4 コラジック。で、今日のですね、授業の前に、前回、やりました、中間試験の結果を お見せします。で、採点しましたら、こんな感じでした。このグラフは何を表しているかと言いますと、皆さんのですね、得点というかな、点数を、まあ、得点順に並べまして、それでグラフを書きましたということです。ですから、学籍番号がっていうわけじゃありません。一番得点の高い人が100点で、まあ、こういうふうな分布というかな、点数が、ありまして、まあ、最低点はここでしたというところです。中間試験はですね、少し、なんていうかな、説明を、してもらう、問題が、多くてですね。で、採点に少し手間がかかりましたが、ちょっと甘めにつけました。ですから、まあ、人によって、いろいろだろうと思いますが、皆さんが思っているより、もしかしたら点数が、いいかもしれません。で、平均点が 77.9 点、77.9 点と、いうことになって、だいたい78点ですね。まあ、かなり、まあ、中間試験としては、いいんではないかなと思いますが、まあ、人によってはですね、60点以下の人もいます。中間試験がだいたい3割ちょっとですかね、になりますので、まあ、挽回は可能ですが、60点以上、以下の人はですね、期末試験で、挽回しないと合格できないということになりますので、頑張ってください。まあ、60点以上の人、60点以上の人ってかな、まあ、平均点も高めに出てますので、ほとんどの皆さんが、いい点取ってるということになりますけども、大体ですね、中間試験はいい点なんですが、期末試験は、皆さん気を抜いてしまうのか、ガクッと落ちるということが、ありますので、気を抜かないように頑張ってください。で、問題ごとの結果ですが、まあ、こういう風になってます。こういう風になってますというのは、問題が10問ありましたと。それぞれどういう問題かというの、まあ、3週間前ですので、皆さんは、覚えてないかもしれませんけども、まあ、 各問いのですね、満点を一番外側にして、それで、まあ、何割くらい皆さんが取ってるかというふうなのを、グラフにしてみました。ね、問1はですね、ほとんど満点でした。1人か2人、間違いがありましたが、まあ、ほとんど満点。で、2番目は、あ、2番目こっちだ。2番目もまあ、ほぼ満点です。で、ところがですね、文脈自由文法と文脈依存文法の違いの説明というので、まあ、ガクッと点数が落ちましたというか、問いさんについて、皆さん、予想が、というか山が外れたのか、ほとんど書いてない人が多くてですね、書いてなければ点数上げられませんので、まあ、こういう結果になりました。そういう。もう、あ、まあ、構文解析は、まあ、このくらいですね。CYK もできています。トップダウンチャート法のところも、CYK と比べてどうですかということですが、まあ、ちょっと悪かったですね。動的計画法は、まあ、まあまあ、ね、ライクストラ法は、まあ、よくでき、まあ、まあまあよくできました。で、DP マッチングについても、あんまり良くはないけども、点数取れて。エースアルゴリズム、この辺になると、時間がなかったってことはないよな。みんな、時間前に書いてたからね。まあ、まあ、平均でですね、70% くらい取れたということになります。まあ、こういう結果でしたということです。で、まあ、授業の予定ですが、こういうふうになっています。ですね、先週、出張がありましたので、休みまして、一周飛びましたが、12月の18日、今日、BM と A4 コラ実行をやりました。で、年が明けて8日に授業がありますので、まあ、今日の続きといいますかね、まあ、それをやりますと。で、1月の15と29日にですね、まあ、圧縮についてやりまして、2月の5日に、期末試験ということになります。2月の29日は、ちょうど歩行期間で、木曜日の歩行になってるみたいです。で、前回ですね、11日の歩行、皆さんと相談してというふうに言いましたが、なかなか多分日が取れないだろうということで、木曜日の歩行、ジムにですね、ジムが、歩行期間の申請というかな、について、聞いてきましたので、29日にやりますというふうに言ってしまいました。29日にやることにしたいと思います。で、これで、試験を入れて15回ということになるかなと思います。2月の5日については、ジムから、期末試験、この日というふうに指定されましたので、前回までは、ここになんかクエスチョンマークかなんかが書いてあったかなと思いますが、確定したということになると思います。で、今日はですね、BM と、さっきも言いましたように、ボイヤームーアーの方法と、エホコラジックについて、説明をしますということです。まあ、その前に、二つ、ちょっと、 話を聞いてください。一つは、今日ですね、午後から、3年生を対象に、3年生って言っても、ハードウェア実験2を取ってる人、ハードウェア実験2って言っても皆さん、2年生なので知らないかもしれませんが、ハードウェア実験2を取ってる人を対象に、工場見学に行きます。今年はですね、毎年工場見学に行ってるんですけども、今年は、ルデザステクテクノロジーというところに行きます。別に遠くじゃなくって、県内に住んでる人は知ってるかなと思いますが、県内出身者は知ってるかなと思いますが、農林高校とかですね、警察学校があるところ、そこまで、バスで行きまして、それで工場見学に、工場見学をするということになっています。多分来年も、皆さん3年生だろう、だろうと思う、ほとんどの人が3年生だろうと思います。2年生だろうと思いますが、3年になりましたら、ハードウェア実験2を、取りますと、この時期に工場見学に行くことになります。で、今年は特に、急にですね、就職条件といいますか、就職状況が、悪くなってますが、今のうちにですね、大学院も含めてですが、卒業したら、4年で卒業したら、どうするかということを今のうちに考えておいたらいいかなと思います。4年になって、4年の4月になってですね、慌てますと、そういう人にあんまりいないかもしれ、最近はいないかもしれませんけども、遅れを取ってしまいますので、今のうちに、例えば大学院だったら、ここの大学の大学院だったら、どういう研究室があるのか、あるいは、会社に行くんだったら、自分はどういうところで、働きたいのか、そういうことをですね、今のうちに、考えておいたらいいかなと思います。それが、一つ目。今のは、目を前に向けた、話ですが、今度は目を後ろに向けた、話をします。実はですね、昨日ではなくって、先週だったかな、先週だよな、先週の火曜日にですね、関口先生から話があったんですが、関口先生、2年じゃなくて、火曜日の、午前中にですね、デジタル回路を多分担当されていると思うんですが、皆さんその授業を多分取ってるんですね。で、その時に関口先生が、オートマトンやったことありますかというふうに、言われたらしいんですが、ほとんどの人、関口先生の、が言うには、ほとんどの人が、やったことないと言ったそうです。で、皆さん、半年経てば、いろんなことを、勉強してきますので、3ヶ月くらい経ったと忘れてしまうのかもしれませんが、事業の、名前に、オートマトンという名前がついている科目を皆さん取ってますので、忘れないように名前くらいは覚えておいてください。それは、置いておきまして、今日の授業に入ります。で、先々週ですね、全文検索アルゴリズムについて、説明を始めます。で、薄く書いてありますのは、今日の、メインのところではないので、薄く書いてありますが、話の流れ、一週間、飛んでますので、 まあ、忘れてる人もいるかもしれませんので、まあ、あのシンプルサーチと KMP について、おさらいといいますかね、復習を簡単にします。でその後、今日のメインであります、BM アルゴリズムについて、説明をします。で、まあ、あの先週と全く同じ、あ、先週じゃない、前回と全く同じですが、全文検索、どういうものかということですけども、まあ、こういう、ことを考えます。ただし、で、全文検索って2つあるんですが、あの、今回と言いますかね、この授業では、こちら、文字列照合による全文検索について、まあ、勉強しますということです。で、その他にですね、索引を用いた、というのがありますが、あります。で、例えば、Google なんかをですね、まあ、前回も言いましたけども、大量のデータをですね、多くの人が、同時に、ほぼ、まあ、全世界で使われてますので、多くの人が同時に、検索をしたいと、しかも大量のデータの中からと言ったときにですね、今から説明します、文字列照合による、まあ、検索ですと非常に時間がかかってしまうんですね。ですので、まあ、前処理といいますかね、前処理をしておいて、それでそれを利用して、なるべく早く利用者に答えを返すというふうな方法をとっています。それが作品を用いた全文検索ということになります。まあ、Google や、あと他の、インターネットの検索エンジンなんかは、もちろんこれだけじゃなくてですね、もっと他に、いろいろ工夫をしているわけですけども、まあ、作品、まあ、大量のデータを使うときには、こういった、作品を用いる必要がありますよということです。ただし、今回は上の方、作品を用いた方法ではなくて上の方について説明をします。で、これ前回もお見せしましたので、詳しいことは言いませんが、まあ、どういうことを考えるかと言いますと、まあ、キーワードです。まあ、長い文字列に対してキーワード、どこに含まれているか、というのを見つけますよということです。それが文字列照合のタスクであると。で、文字列照合をするためのアルゴリズムについて、今から説明するのはこの4つですよと。シンプルサーチと KMP とですね、BM と AFOPLOGIC と。こういうこの4つを説明しますよというふうに言って、前回シンプルサーチと KMP について説明をしました。KMP はクヌース・モーリス・プラットフォーという名前がついてますが、まあ、人の名前ですと。で、クヌースっていうのは、まあ、計算機学では非常に有名な人。皆さん、テフをあまり使ったことがないようですので、ピンとこないかもしれませんけども、テフの作者です。で、今日あと説明しますボイヤムーアですけども、これはですね、前回クヌース・モーリス・プラットフォーム の、最後の方ですね、非常に KMP って強力な方法なんですが、場合によってはあまり効果がない場合がありますよと。で、例えば自然言語とかですね、巻きなんですかね、自然言語じゃなくてもプログラム言語でもね、そういった場合に、もう少し、効率よく、そういった場合に、効率よくできる方法は ないかということで、ボイヤムーアというのを紹介します。で、その後、多分来週じゃなくて、次の回にかかっちゃうと思いますけども、あのエイホコラジックという方法を説明します。で、シンプルサーチですが、まあ、前回と重なりますのであんまり詳しいことは言いませんが、名前シンプルサーチというふうに呼んでますが、まあ、皆さんが文字列検索のプログラムを作りましょうと言いますと、多分、考えますと多分一番最初に考える方法だろうと、あまり、工夫はありませんが、簡単に、プログラムが作れる、そういう方法ですということです。どういう方法だったかというと、キーワードをですね、1文字ずつずらしながら、まあ、全てについて、照合、テキスト文字列と照合していくという方法。キーワードの1文字目が、1文字目をテキスト文字列の1文字目に合わせて、それで、まあ、照合します。で、その次は1文字ずら、キーワードもずらして、で、照合します。次はもう一つずらして、というふうに、照合していきます、ということですね。で、プログラムを作るには、非常に簡単ですね。まあ、多分、机に座ってじゃなくて、PC の前に腰掛けて、皆さんささっと、プログラム作れるかなと思いますが。まあ、これですと、プログラムは簡単なんですけども、無駄なことって言いますかね。何回も同じ処理をしているということになります、ね。で、どこが無駄かと言いますと、例えば、キーワードじゃなくて、テキスト文字列の3文字目、というのは、キーワードとですね、何回も照合することに、何回もと言います。この場合には3回、照合することになります、ね。で、できれば、その3回っていうのを1回に減らしたい、という要求があります。それが、KMP で、解決されたということになります。で、シンプルサーチの場合には、まあ、前回もこの、スライドをお見せしましたが、一番下が重要でですね、照合回数、各、テキスト文字列のですね、文字の照合回数を一番下に書いてあります。一文字目はですね、1文字目は1回照合するだけでいいわけなんですが、2文字目からはですね、複数回照合することになります。2文字目は2回、ね、3文字目はこの場合3回、あ、2回ですね。で、5文字目は3回照合することになりますね。こうなりますと、無駄な処理と言いますかね。もし、この照合回数を1回ずつにできれば、計算の回数って言いますかね。計算の回数、つまり、検索の時間が、短くて済む。このくらいのデータの場合にはですね、これでやろうが、シンプルサーチでやろうが、少し工夫した方法でやろうが、あんまり変わらないと思うんですが、世の中にはもっとたくさんのデータがあるわけです。キーワードも複数個と検索しなくちゃいけないかもしれないし、ここのですね、 適当文字列が、この場合には、いくつ22ですか、22文字かな、22文字しかありませんが、もう世の中にはですね、もっともっとずっと、多い文字列がありますよね。まあ、それについて、キーワードが、どこに含まれているかっていうのを探すにはですね、非常に、時間がかかる。これに比べると時間がかかるっていうのは、皆さんわかるかなと思います。そういったときに、まあ、こういうふうなですね、紹介数を複数回やっているよりは、まあ、1回でですね、できるんだったら、1回にまとめてしまえば、早く済むだろうということが、わかるかなと思います。まあ、で、シンプルサーチのアルゴリズムは、皆さん、これ見なくても、作れると思いますが、飛ばしますが、まあ、非常に簡単な、単純なプログラムで作ることができます。ですが、シンプルサーチの場合には、まあ、非常に効率が悪い、場合がというんですね、効率が悪いです、いうことです。これは、最も効率が悪い場合、極端な場合を表してますけども、まあ、それ、まあ、その場合にはですね、まあ、照合回数が何回も増えてしまいまして、で、まあ、効率が悪くなりますということです。それを解決するために、KMP というのが出てきました。で、KMP っていうのは、それまでですね、文字列照合について、工夫といいますかね、あまり、考えてこなかった。そこで、マクヌースとスモーリスとプラット、という人が、もう少し、うまい方法があるんじゃないかということで考えたということになります。で、どこがシンプルサーチと違うかと言いますと、前回も言いましたし、今日も何回も言ってますが、文字列照合、一つの、適当文字列の、文字をですね、複数回、シンプルサーチというのは照合したわけですが、それを一回で済ましましょう。つまり、バックトラックしなくて済む方法を考えましょうということです。で、KMP っていうのは、まあ、こういうふうなスライドで、まあ、前回説明をしましたが、ネクスト関数という方法、ネクスト関数っていう関数を使いまして、それでこの関数に従って、キーワードをですね、ずらし幅と言いますか、それを変える。で、しかも、まあ、この場合ですね、ここまでずらすんですが、それと同時に、ここで失敗、照合失敗しましたら、失敗した前の、文字列っていうのが AB であることが分かっているという、こういう知識といいますかね、情報を使いまして、で、ここはもう照合しないで、つまりバックトラックしないで、C の、つまりキーワードの3文字目から、照合できますよ、ということをやります、ね。以下同じように、照合をするときに、前に戻って、2度目、2度目と言いますかね、同じ照合を、2回やらない、そういう工夫をしています。ですので、 シンプルサーチに比べるとだいぶ消耗回数が減るということになります。で、全体のアルゴリズムはこんなんですが、これはあんまり KMP を特徴づけるアルゴリズムではありません。で、KMP を特徴づけるのはこのネクスト関数ですね。このネクスト関数っていうのは、ここのスライドで説明をしましたが、2つ例を並べておきましたけども、例えば、キーワードのですね、6文字目、最後の文字と、最後の文字で、失敗した場合、どうする、という失敗した場合、つまり4番目と5番目は照合に成功したということになります。で、照合に成功したということはどういうことかというと、4番目と5番目がそれぞれ AB であるということが分かっているということです。分かってますので、この情報を活かしますということですね。ですので、ここの AB はもう照合しないで、C から照合することができますよということです。C から照合しますので、3文字目から照合開始ということになります。もう一個例がありました。照合に成功した場合です、ね、どうすればいいどうなるかと言いますと、 ABCADA の、ですね、こういうふうになりまして、次にどうするかですけども、最後の文字が A であるということが分かってますので、ここの A というのはですね、照合しないで次の、B から次のキーワードの2文字目から照合を開始しますよということです。それですのでこの場合には、ネクスト関数値、2からというふうに、決めますということですね。で、ネクスト関数っていうのはどうやって決めてるかと言いますと、ネクスト関数っていうのは照合対象のテキスト文字列ですから、非常にたくさんの、あるいはまた複数のですね、照合文字列があった場合でも関係なくてですね、ネクスト関数っていうのは何に由来するかと言いますと、キーワードに由来します。キーワードが決まりますとネクスト関数っていうのが決めることができますということです。ですので、例えば皆さんがですね、実際にはこれを使っているわけではありませんが、皆さんが Google あるいは Google じゃなくっても、デスクトップ上のですね、文字列ファイルを検索したいといったときに、一つキーワードが決まりますと、そのキーワードを決めた時点でこのネクスト関数を決めることができます。で、その一旦決めたネクスト関数を使って複数のテキスト文字列について KMP を適用することができるということになります。で、それぞれキーワードのですね、何文字目で照合が失敗したらどうなるかというのを順々に決めていきますということです。1文字目で失敗した場合にはこうなります、2番目で失敗した場合にはこうなりますというふうに表をですね、作っ して、まあ、前もって作っておくことによって、ネクトカンスを消耗の時に利用することができます。この例ではキーワードは、6文字ありますので、1文字目で失敗したところから、6文字目で、失敗して、で、失敗した、場合、もう一つ、消耗に成功した場合と、7つの種類からなりますということです。ですので、まあ、ここにありますように、ネクト関数値は、まあ、この、まあ、ちょっと下に書いてあるので、見にくいかもしれませんけども、まあ、7種類出てくるということになります。ネクト関数のアルゴリズムっていうのは、まあ、こういうふうになりますということです。まあ、プログラムを、ここで、まあ、一行ずつ説明するのは、まあ、ちょっと時間の問題かなと思いますので、まあ、飛ばしますので、まあ、興味のある人は、興味のある人じゃなくて、後で、授業資料をあと見ておいてください。で、KMP の、特徴といいますか、まあ、評価といいますか、KMP ってどのくらい有効かというのを、まあ、説明をしますね。まあ、計算量についてはどうか、ですが、シンプルサイズの場合にはですね、まあ、これ計算量と書いて、まあ、まあ、計算量と書いてありますが、シンプルサイズの場合には、m かける n、m かける n って m と n を説明しませんでしたが、m ってのはテキスト文字列の長さで、n ってのはキーワードの長さ、と考えてください。シンプルサーチの場合には、オーダーの m かける n だったんですが、KMP 法の場合には、オーダーの m、文字列の長さ分だけ、照合すればいいということになります。まあ、ただし、前もってネクト関数を作る必要があります。あ、下に書いてあるね、シンプルサーチね。まあ、シンプルサーチはさっき説明してしまいましたが、まあ、MN。うん。あ、ここに書いてるでしょ。あ、書いてあるね。テキスト文字列の、長さが N ですね。キーワードの長さが N と言ったときに、シンプルサーチの場合には、オーダーの MN、M かける N というふうになりますよ、ということです。ですので、まあ、これを比べるとですね、KMP っていうのが、非常に、計算量を減らすのに有効であるということがわかるかなと思います。ただし、シンプルサーチもですね、いつもこんなに、消耗しているかというとそうではありません。ね。まあ、これは最悪の場合、もう少し、少なくなる、実際の場合には少なるかなるかなと思います。KMP っていうのはこういうふうに非常に有効な強力な方法ではあるんですけども、例で使いました、こういう文字列ですと、非常に有効です。ABC、ABA というキーワードがですね、キーワードの中に、いつも、いくつか、同じ、文字が入っている。で、文字種もですね、それほど多くないと。この場合には4種類ですか。ABC と X しかないので、4種類しかない。まあ、こういった場合には非常に強力 な方法であります。ですけども、考えてみますと、日本語の場合、あるいは、英語の場合ですね、もっとずっと文字数が、多いですね。特に日本語の場合には、KNP を使って、どのくらい削減でき、消音が削減できるかというと、ちょっと、それほど、有効な方法ではない、日本語の場合にとって、まあ、日本語の場合には、それほど有効ではないかな、というのが皆さんわかるかなと思います。で、自然言語、あるいは、さっきも言いましたが、プログラム言語みたいなですね、皆さんがよく扱うような、データに対して、もう少し、有効な方法はないだろうかというのを考える人がいます。それが、ボイヤームーアの方法です。で、ボイヤームーアの方法っていうのは、どういう方法か、特徴をいくつか挙げてみます。一つ目は、キーワードの末尾から、消音を行います。シンプルサーチもですね、KNP もですね、キーワードの前の方から消音を行いましたが、ボイヤームーアは後ろから消音をします。で、キーワードの末尾と消音したテキストストリングの文字を覚えておく。まあ、これは、KNP と似たようなところがあります、ね。で、もう一つ。その文字と、キーワードの文字が一致するまで、キーワードをずらしますよ、ということです、ね。で、まあ、いいか。実際の例を見ながら、やりましょうか。例は、シンプルサーチとか、KNP と同じ、キーワード、テキスト文字列になっています。キーワードは、ABC、ABA で、テキスト文字列はここに書いてあるんですね。まあ、これどうやるか、ですけども、まあ、称号はですね、前の方からと言いますかね、キーワードの1文字目とテキスト文字列の1文字目を合わせて、それで消音を返します。ただし、ボイヤムはですね、前のスライドに出てましたように、後ろから消音します。後ろから消音しますので、この場合には、もう1回目ですね、1文字目から照合してきますと ABC、ABC に対して ABC、ABA で、6文字目で失敗するんですが、まあ、この場合は たまたまでしょうけども、1文字目で照合が失敗することが、分かりました、ね、でここでいきなり照合が失敗しましたのでボイヤムーアは、ですね、スキップ関数っていうのを持ってまして、KNP でいうネクスト関数と同じような使い方をしますが、スキップ関数っていうのを持ってまして、スキップ関数によって、次の処理を、次の照合場所を決めます。で、テキストのですね、6文字目が A ではなくって C であったと、いうことですね。A ではなくて C だった、ということですね。ですね、スキップ関数を見ます。で、スキップ関数で A ではなくて C だったということで、この3を使います。 3が、スキップ関数で該当しますので、3文字右にずらします、ね、3文字右にずらしまして、つまり4文字目、テキスト文字列の4文字目に 4文字目から4文字目をキーワードの、サイトに、持ってきますこういうことで、後ろからキーワードを照合させてきます。キーワードと、テキスト文字列を照合させます。で、この場合は、4文字目から始まる、場所に、キーワードが含まれていますので、まあ、これはしょうがないですね。すべて、照合をしますと。で、照合したら、全部、全部と言いますかね、キーワードとマッチしましたので、ここで、まあ、キーワードが見つかりましたよ、というふうに言えばいいということになります。で、その次、全部照合が成功しましたと。照合が成功したということはどういうことか。テキストのですね、9文字目が、A であったということです。ですので、まあ、A のですね、スキップ関数値、2を見まして、ここの、2文字分だけ、キーワードを右にずらしますとこういうことです。右にずらしますと。で、右にずらして、照合を始めます。で、今度はいきなりですね、C と A でですね、照合が失敗します。照合が失敗して、さっきと同じように C で失敗しましたので、3文字ずらします。こういうことで。で、3文字ずらして、9から、照合を、9から始まる文字列とキーワードを照合させます。で、ボイヤムーで後ろで、後ろから照合しますので、最初にここ、という風に、照合させます。ということですね。で、照合が成功しましたので、まあ、同じですね。これと、ここと同じ。2文字右にずらしまして、ここを、ここまで、こことですね。ですから、11かな。11文字目と、キーワードの1文字目を合わせて、照合させます。ということです。今度は、16文字目かな、16文字目からキーワードと照合させます。で、ここがボイヤムーアのすごいところっていうかな、強力なところでして、16文字目は X なんですね。 X っていう文字はキーワードに含まれてないですね。キーワードに含まれてませんので、これからですね、1文字ずらそうが2文字ずらそうが、この X が、キーワードと照合する場所に入っている限り、照合は成功しないですね。ですから、ここと、1,2,3,4,5,6 ここかな、ここと照合しようが、ここと照合しようが、ここと照合しようが、X ってのはキーワードに含まれてませんので、もうこの時点で照合が失敗するのは明らか。ですので、無駄なことはしません。ここが含まれている限り、照合失敗しますので、ここを避けて、一気に6文字、スキップ関数を見ますと、ABC 以外のですね、文字が、文字で失敗した場合には、6文字ずらしますよ。この6文字ってのはどういう意味かと言いますと、キーワードの文字数。キーワードの文字数だけずらして、それで、ここの X っていう文字を避けて、照合を開始します。こういうことです。まあ、こうすることによって、まあ、照合回数をですね、減らすというのが、ボイヤムーアの方法です。 ここで、使いました ABCABA という、キーワード、あるいはあのテキスト文字列で、ABC とですね、X からなる、文字列の場合には、ボイヤームーアっていうのは、まあ、それほど強力ではないのかもしれませんが、例えば日本語の、テキストをですね、日本語のキーワードで照合させるといったときには、非常に強力であるということを皆さんわかるかなと思います。なぜなら、キーワードに含まれてない文字が、テキスト文字列にありますと、キーワード長さ分だけ一気にずらせるんですね。で、日本語の場合には文字種が多いので、キーワードの中に入っている、文字がですね、入ってない文字が、テキスト文字列に含まれる可能性は非常に高い。ですので、まあ、照合、している間にですね、このスキップ関数の6、この場合の6といいますかね、まあ、キーワードに含まれてない場合の、スキップ関数を使う場合が非常に多くなるということが考えられます。ですので、ボイヤムーアというのは、例えば日本語、英語でもまあそうですが、特に日本語なんかを使う場合には、ボイヤムーアは非常に強力であるということがわかるかなと思います。で、このスキップ関数ってどうやって見つけるか。このスキップ関数ってのもですね、KMP の NEXT 関数と同じように、キーワードが決まりますと、まあ、キーワードが決まりますと、まあ、それに対する、スキップ関数が決まりますということです。例えば、ABC, ABA というキーワード。そうだね。キーワードとしては ABC, ABA だな。ABC, ABA というキーワードの場合は、文字の種類がですね、A, B, A と B と C。あと、A と B と C だけですので、まあ、こういう、4種類の値を持つというふうにすればいいと。A の場合には、こういうスキップ関数を B の場合にはこういうスキップ関数を C の場合にはこういうスキップ関数を使いますよ。で、ABC 以外で、失敗した場合、は、いつもこのスキップ関数を使いますよというふうに、すればいいということです。これは、で、スキップ関数ってどうやって決めるかと言いますと、ここに書いてある、方法で、決めます。テキスト文字列中の照合文字 C がキーワードの、末尾から何文字目にあるかですね。まあ、ここ、A だとしますと、この A っていうのは、末尾からか、前から数えなくて、後ろから数えて1、2、2文字目にありますので、2文字スキップします。ということです。で、まあ、B で、B の場合にはどうか、ですね、キーワードの後ろから2文字目から数えて、それで何文字目かということですので、まあ、B ですので1文字目ということで1文字スキップします。 C の場合にはどうか、後ろから2文字目から数えてですね、 1,2,3 文字目から始まってますので、あ、3文字目にありますC がありましたので、3文字スキップということになります。で、最後、キーワードが、キーワードに含まれてない文字の場合にはどうか、キーワードの分だけ、標語場所をですね、スキップすることになりますので、6文字スキップするということになります。あ、この場合にはね、この場合には6文字ありますので6文字スキップしますということになります。これがスキップ関数の計算方法ということになります。KMP じゃない、KMP じゃない、BM アルゴリズムの場合には、キーワードが決まりましたら、スキップ関数を計算することができます。スキップ関数っていうのは、こういうふうに、こういうふうな方法で、計算をしますと。BM の、全体的な、アルゴリズムですかね、スキップ関数は関数として使って、どういうふうに書けるかと言いますと、こういうふうに書けます。スキップ関数はここで、関数で呼んでるだけですが、それ、使いますと、こういうふうに書けます。ここは、それほど肝ではありませんので、飛ばします。で、スキップ関数はどうすればいいか、さっきスライドで説明しましたように、スキップ関数っていうのは、計算できますので、プログラムで書きますと、こういうふうになりますよと、こういうことですね。ちょっとこの辺もう少し、計算量を減らすためには、工夫ができるかなと思いますが、こういうふうな方法でできます。で、今まで、説明しました、BM 風ですけども、どういう特徴があるだろうか、というのを考えます。最良の場合、BM が得意、非常に得意としていると言いますかね。BM を使ったことによって、劇的に、非常に劇的に減らせる例はどういうものかと言いますと、こういう例ですと。どういう例かというと、テキスト文字列の文字とですね、キーワードの文字が一つも一致しないというか、キーワードの文字が一つもテキスト文字列に含まれていない、そういった場合に、BM は計算量を非常に減らすことができます。どのくらい減らせるかというと、テキストの文字をですね、テキストの文字列をキーワードの文字列で割った回数だけの照合だけで済みますということです。考えてみれば当たり前で、キーワードの文字列、文字とですね、テキストの文字が合いませんので、照合、前の方からですね、照合、前の方にキーワードを合わせて、それで、1文字目というんですかね、後ろの、キーワードの後ろから、照合を始めますが、キーワードと、テキスト文字列が一つも合ってませんので、1回目でいきなり失敗するんですね。しかも、スキップ関数を見ると、そこで失敗した文字っていうのはキーワードに含まれていないということがわかりますので、 キーワードの長さ分だけ、右に、いきなりずらします。で、また照合しようとすると、照合に失敗します。で、スキップ関数を見ると、また、キーワードの文字列、文字数だけずらせという指令が来ます。で、ですから、一回照合をするたびごとに、キーワードを、キーワードの長さ分だけ、ずらしていくことになります。ですので、照合回数はですね、テキスト文字列数を、テキスト文字数を、キーワード数で、キーワードの文字数で、割った数になりますということです。じゃあ、最悪の場合はどうか。最悪の場合はですね、さっき、シンプルサーチで最悪の場合という説明をしましたが、あれと同じ場合に、最悪になります。どう最悪かと言いますと、m×n になっちゃう。つまり、シンプルサーチと同じになっちゃうということになります。まあ、当たり前って言えば当たり前です。これと同じにですけども、ここで、照合を、しますが、すべて A ですので、照合をですね、すべて行って、照合成功と。で、次のスキップ関数っていうのも、一つずらすという、ことになります。ですので、一つずらして、また、全部、照合に成功してしまうと。で、もう一つずらすということで、シンプルサーチと同じことをやることになります。ですので、シンプルサーチと同じ、最も効率が悪い場合は、こういう場合でして、計算回数は、計算回数というよりは、計算は、シンプルサーチと全く同じ。で、計算クエリ回数ももちろん、KMP と同じ、になります。で、計算回数は、m×n、ということになります。オーダーはね、オーダーは m×n になります。じゃあ、BM、BM が得意とするテキスト文字列、テキスト文字列かな。BM が、得意とする、場合と、不得意とする場合が、あるわけですけども。まあ、あとまとめますと、キーワードが長いほど、高速と言いますかね。普通は、BM アルゴリズムの、特徴が活かせるということになります。なんでかというと、キーワードに含まれてない文字が、テキスト文字列にあった場合に、キーワードの長さ分だけ、ずらします、ね。ずらしますので、キーワードが長ければ長いほどその時に、スキップさせる長さが長くなるということになります。で、文字の種類がですね、少ないほど、遅くなります。さっき、すべてが A の場合、テキスト文字列もキーワードも A の場合、最悪になりますよと、ね、いうふうに言いましたけども、そういう場合にはですね、キーワードとテキスト文字列の種類、文字種がですね、一致する場合が、多くなるだろうと、ということです。そうしますと、スキップの数値といいますかね、あまり、増やすことができない。ですので、遅くなってしまうということになります。逆に、文字の種類が多くなれば、キーワードの、キーワードに含まれる、 含まれない文字が適当文字列に出てくる回数が増えるだろうと思いますので、まあ、BM の特徴を生かせるということになります。先週と今週でですね、シンプルサーチ、KMP、BM アルゴリズムと、3つ説明をしてきましたけども、いつでも、この方法を使えば、非常に効率よくできるというものはありません。検索するデータによって、利用するアルゴリズムを変える必要があります。まあ、場合によってはですね、シンプルサーチで、作ってしまった方が、まあ、開発時間がですね、短くって、あと、それほどデータ量が多くなければシンプルサーチでもいいでしょうし、文字数があまり多くなければ、KMP を使った方がいい場合もあります。で、皆さんが、毎日見てる、ウェブのですね、検索なんかをする場合には、あるいは皆さんが、書いている、テキストをですね、検索するような方法の場合、方法には、場合には、BM、アルゴリズムを使った方がいい、そういうことになります。ですので、世の中いろんなアルゴリズムがあります。同じような、目的にですね、いくつかアルゴリズムがあります。皆さんが、解かなくちゃいけない、データをまずは、調べてですね、どういうアルゴリズムがこの場合には適切なのか、そういうものを、まあ、見つけてですね、それに合ったアルゴリズムを使ってください。では、時間になるまで、エホコラジックについて、簡単に説明をします。エホコラジックっていうのはですね、今まで説明してきましたシンプルサーチ、KMP、BM とちょっと違います。どこが違うかと言いますと、赤で色変えてますが、文書中から複数のキーワードを検索するための手法です。シンプルサーチも KMP も BM もキーワードは、まあ、一つ、というふうに考えて、利用し、まあ、検索をしてきました。もちろんですね、シンプルサーチだって KMP だって、BM だって、まあ、複数のキーワードでできないかっていうと できるわけです。2回回したらいいわけですよね。1つ目のキーワードについて、調べます。で、できたら、2つ目のキーワードについて調べます。こういうふうにすれば、まあ、まあいいわけです。いいわけですけども、それだと、オーバーヘッドって言いますかね。まあ、無駄な、計算をしている、場合がありますので、一気に、複数キーワードがあったら、そのキーワードを複数個一気に、検索してしまいましょうというのが、このエホコラジック、という本になります。KMT と同じようにバックトラックをしないで、つまり同じキーワードに対し同じ文字列の文字に対してですね、何回も、照合しない、そういう工夫をしましょうということです。で、エホコラジックを、作るためには、ここにあります、3つのですね、関数を使います。まあ、関数って書いてありますが、GoTo 関数ってのはですね、 状態遷移図で表されます。で、フェイリア関数とアウトプット関数は、入力がどれだったら、出力はどうだと、当たり前ってわけなんですが、表で表すことができます。フェイリア関数もアウトプット関数も、入力は、有限項になりますので、表で表すことができます。そういうで、GoTo 関数っていうのは、どういうものか。ある状態で、文字 X という文字ではなくって、ある文字が、入力されたときに、遷移する状態を指し示すものですよ、ということです。で、フェイリア関数っていうのは、GoTo 関数からフェイルが返された際、つまり、照合が失敗した場合ですね。照合が失敗した場合に、照合ポインターの、移動先を、書き込んであります。で、アウトプット関数っていうのは、ある状態に遷移したときに検出できるキーワード、ここに来たら、こういう状態になったらですね、こういう状態になったらキーワードを、このキーワードを見つけましたよ、というふうな、アウトプットを返す、そういう関数になります。それぞれ、言葉で言ってもなかなかわかんないだろうと思いますので、例をお見せします。GoTo 関数っていうのは、こういうふうに表せます。キーワードはですね、ここにあります、1,2,3,4,5、5つのキーワードについて、一気に検索、照合をします。AB と BC、BAB、D、AB、CD、E というキーワードがありますと。これについて一気に照合するにはどうするか。GoTo 関数というのはこういうふうに書きますよということです。皆さん、前期にですね、オートマトンと言語で、こんな風な、状態遷移関数、見たことがあるかと思いますけども、これどういう風に、見るかと言いますと、ここから始めます。ですね、これは何意味してるかと言いますと、キーワードが、A から始まってる、B から始まってる、B から始まってる、D から始まってる、A から始まってるということで、キーワードの始まりというのは、A、B、D なんですね。ですから、A、B、D から、以外から始まっていたら、キーワードが、キーワードがまだ始まってませんよということで、最初の状態に戻るということを意味しています。これ、not の印。ABD 以外の場合には、この状態に、ループで戻ってきますよということを意味します。で、じゃあ A が入ったら、この状態で A が入ったらどうなるか。アークにですね、ここ、A というのが、印が書いてありますが、これは何を表しているかというと、ここの状態から A が、入力されますと、ここの状態に、隣の1という状態に遷移しますよ、ということを表します。同じように、1という状態にいるときに、B が入力されますと、2という状態に遷移しますよ、ということを表します。こういうふうに、GoTo 関数というのを作ります。ということですね。作り方については、来週じゃなくて、年が明けてからやります。フェイリア関数、二つ目のフェイリア関数っていうのはどういうのかと言いますと、さっき、も出てきましたが、GoTo 関数からフェイルが返された際、 フェイルが返された際というのはどういうことかというと、GoTo 関数でここでですね、書いてありますが、例えばですね、AB、今ここにいるとします。で、ここの状態で、C が入力されれば、8という状態に遷移するんですが、C じゃなくってですね、また A だった場合、どこにも矢印がないですね。A はあり、ま、C はありますけども、A に対する矢印がない。つまり、照合に失敗したということです。照合に失敗した場合には、フェイラー関数を見ます。この場合には、状態2でですね、失敗した場合には、例えばこの場合には、3という状態に戻りますよ。1という状態で失敗した場合には、0という状態に戻りますよ。まあ、そういうふうに言います。それぞれの状態は、GoTo 関数に書いてあります。この、ノードにくっついているラベル。これを表しています。もう一つ、アウトプット関数というのがあります。アウトプット関数というのはどういうのか、というと、ある状態に遷移したときに、検出できるキーワード、これを表していますよということです。状態にたどり着いたときには、AB というキーワードを見つけましたよということを表しています。4という状態にたどり着いたら BC という状態にたどり着きましたよということを表しています。GoTo 関数を見てもらえばわかりますが、2という状態にたどり着いたということは、ここから A、B という、入力があったということになります。A、B というのは、ここにキーワードで、ありますので、このキーワードがここの状態にたどり着いた時点で見つかったということになりますので、この2という状態にたどり着いたらアウトプット関数で、AB という答えを出力するというふうになります。こういうふうにですね、3つの関数、GoTo 関数、Failure 関数、アウトプット関数を使って、複数のですね、キーワードを、一気に検索するというのが、エホコラジック、ということになります。大体時間になりましたので、今日は、これで終わりますが、エホコラジックについては、年が明けてからですね、いつだっけ、8日かな?1月の8日に、もう一度、簡単に説明をしまして、その後の圧縮の話に入っていきます。それでは今日は、終わります。